1995年の1月の17日で何か思い出します？1995年の1月の17日です。5時46分って言うとどうです？うなずいてる方がいらっしゃるわけで、なるほど、あの阪神淡路大震災だなと。11年前の出来事、考えてみたらあの時のことを私たちよく覚えてます。でも実際のところもう忘れてしまってる。その恐怖なんてもう私たち遠の昔に忘れてしまった。先月アメリカにいた時に、アメリカのあの大きなニューヨークにおけるテロ事件があって5年経ちました。もうみんな忘れてしまってます。我々ってすぐに忘れるもんです。このことは信仰においても同じです。いつの間にか同じことを繰り返していながら、何のためにしているのか忘れてしまってる。いつの間にか私たちの信仰のその歩み自体が形だけのものになってしまってる。言わんとしていることは皆さんよくお分かりになっていらっしゃると思います。で、この問題っていうのは私たちだけの問題じゃありません。どこの国に行っても同じ問題を人間は抱えてるし、そして私たちは聖書を見るときに、我々の先輩たちも同じような失敗を繰り返してきたわけです。今日皆さんに、まず開けていただきたい聖書の箇所っていうのは、コリント第一の手紙の11章なんです。コリント第一の手紙の11章、新約聖書の304ページのところですけれども、パウロはこの11章の初めのところで、コリントの人々を褒めてます。さて、2節、あなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。こんなことを言って、パウロはこのコリントの人々を褒めてます。ところが同じ11章の17節見ていただきますと、ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないね、かえって害になってるからです。こんなことを同じこの11章の中でパウロは言ってるわけです。つまり、このコリントの教会の問題っていうのは、最初にお話したように、確かにパウロから教えられたことを彼らは継続して行ってるんですが、いつの間にか何のためにこれをするのかという、その目的も、かつて持ってたような熱意も彼らが失ってしまったわけです。主が昇天されたから25年ほど経ってます。もうすでに彼らの信仰のその歩みというのは、悲しいことにあるべき姿から離れてしまっていたわけです。教会の中にはいろんな問題が存在してました。その一つは、教会の中にある不一致でした。コリント第一の手紙の一章のところを見てみますと、教会の中に様々な分派が教会の中に存在していたことをパウロ自身は挙げて嘆いてます。十二節にあなた方は明明に私はパウロにつくとか、私はアポロにつくとか、私はケパにつくとか、私はキリストにつくと言ってるって。つまり教会の中に私はパウロ派、私はアポロ派、私はケパ、すなわちペテロ派、そして私はキリストにつく、キリスト派っていう、そういう分派ができてたんです。そんな集まりができてたんです。仲間がいたんです、そこに。で、実はそれが教会の中の一致というものを乱してた。それがこの教会の、このコリント教会の大きな問題だったんです。しかも、その教会の問題、その不一致というのが、実は今日我々が見ようとしているこの11章の中に記されているんです。17節のところから見ていただきますとね、さっきもお読みしましたけども、あなた方の集まりが益にならないでかえって害になってるなんて、非常に厳しいことをパウロが言うわけです。 18節にはまず第一にあなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いてます。ある程度はそれを信じます。というのはあなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば、酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきませんなんて。この教会の中にあった問題、そのことをパウロはここで具体的に教えてくれているわけです。つまり教会の中にはさっき言ったように4つの大きなグループが存在しただけじゃないんです。裕福な人々とそうでない人々との間にも様々な問題が生じたんです。存在してたんです。というのは彼らは聖餐式を行ったんですけども、その聖餐式の前か後かわからないんですけども、愛餐というのを行ったんです。ね。愛の食事です。そういうものを、この兄弟姉妹たちは行ってたんです。しかしそこに大きな問題があったんです。で、愛餐っていうのは愛の食事ですから、当然その場において、お互いに愛を示したわけです。で、どんな風にするかってこういうことなんです。みんな、めいめい食べ物を持ち寄るんです。特に裕福な人々は、たくさんの食事を持ってくるわけです。で、みんな持ってくるわけですけども、貧しい人たちは持ってくることができないわけです。でも、みんなで一緒になって、神が与えてくださった恵みを分かち合って、そして主を崇めることができた。だから愛さんだったんです。ところが、教会の中に起こってた問題っていうのは、裕福な人たちは自分たちで集まって飲み食いしてるんです。そして片隅には貧しい人たちがいて、彼らは食べるものが何もなかった。そのような状態で、愛さんを持っていると言ってたんです。しかも、愛さんを最初に行ったとしたら、そのような愛さんを行った後何をしたかっていうと、彼らは聖餐式を持ったんです。つまりこの教会の中にはそういうふうに私は誰につく、誰が私は好きだとか嫌いだとかそんなくだらないことをして分裂、分派を作ってただけじゃない。非常に利己的な教会だったんです。他人を気遣うことがなかった。裕福な者たちは自分たちのことだけを考えて、そして何も持ってくることのできなかった空腹な人々が、どれほどお腹を空かせてるかなんて関心を示すこともなかった。ですから描けますでしょ。教会の中にそういった大きな溝が存在してたわけです。でもパウロが言ってるのはこういうことなんです。で、そういう状態であなたたちはこの主の聖餐を守ってる、聖餐式を行ってる。確かに形は聖餐式を行ってるけれども、でも実は神はそのような聖餐を喜ばれない。そのようなことを神様はお喜びにならないんだという。22節見ていただきますと、このことに関しては褒めるわけにはいかないってパウロが言ってます。なぜ褒めるわけにいかないんだと。こんなことをパウロが言ったんです。この27節から見ていきますと、そのことをもう少しパウロは詳しく教えてくれています。というのは、いいです。確かにみんなが集まって聖餐式をしていました。キリストの体の象徴であるパンを取り、キリストの血の象徴である杯を飲んでた。しかし彼らの心は、神の前に正しくなかった。だから、パウロは言うんです。27節のところに、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して、罪を犯すことになる。パウロはそのような間違った心の態度でもって、形だけの行為を行うということは罪だというわけです。 なんでそれが罪かと。考えていただきたいのは、皆さんがこの後私たちはパンと杯をいただくわけですけれども、我々がこのパンと杯をいただくときに何をしているかっていうと、我々は私の罪のために十字架で死んで蘇ってくださったイエス・キリストのことを心から感謝しているわけです。そのイエス・キリストによって与えられた救いを感謝するわけです。どうしてその神様が憎んでおられる罪を持ちながら、そのような感謝を神に捧げることができます？だって神様って私たちの心の中のすべてを見てらっしゃるわけでしょ？我々のその感謝が偽りであることを神様は見てらっしゃるわけでしょ？我々は兄弟姉妹の前でこう言ってるんです。私には罪がありません。私はあなたの前に罪を犯していません。そうやって公に宣言しているわけです。だから神はそれに対して、その行為を、確かに信仰の行為に見えるかもしれない。でもそれをお喜びにならないと言います。わかりますでしょ、皆さん。どんなに立派な行為を行ってても、私たちの心が神の前に正しくなければ、その行為は神の前に喜ばれないし、受け入れられないんです。そのことをパウロはここで警告するわけです。ですから彼が言うことは何かっていうと、そのような罪を犯している人々に対して神様は何をなさるかっていうと、厳しい懲らしめがあるということを言うわけです。27節見ていただきますとね、従ってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。こう言いましたでしょ？29節、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。ね、そして、31節にも、しかももし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。32節にも、しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。裁きって言葉が何度も何度も出てきましたでしょ？今見たように。でもここで使われているこの裁きっていうのは、32節のところで、罪に定められること、これとは違う裁きなんです。ね、32節のところに、今私が話したいこと、今話す、説明していることが、パウロによって要約されているのを見てくださいませ。32節。私たちが裁かれるのは、その裁きについての話です。主によって懲らしめられるんだって言うんです。つまりこの裁き、今見てきたこの裁きっていうのは、神様からの懲らしめの話だって言うんです。で、その懲らしめというのと、この世と共に罪に定められる。つまり、この世と共に罪に定められるっていうのは、この神様の救いをお受けになってない人々が、その罪を裁かれ永遠の地獄に行くという、その永遠の裁きとは違うという話です。ね、ですから、パウロが言いたいことは、この教会の人々に対して、あなたたちはイエス・キリストによって罪が許されたんだから、許されていない人々と同じように永遠の罪の裁きを受けることはないけれども、罪を犯しているならば神様の懲らしめがあるんだということを言っています。で、その懲らしめに関して彼が教えてくれたことっていうのは、もう一度30節に戻っていただくと、そのために、あなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますって、ね。神の前にクリスチャンが罪を犯し続けて、その罪を悔い改めないために、どうなるかっていうと、弱くなったり、その人に病気が訪れたり。覚えてくださいね。病気というのが必ず罪の結果ではないんです。ヨブの友達はそう思いました。でも必ずしもそうじゃない。神様の祝福でもあるんですけれども、しかし、罪のゆえに、病気を経験することも確かに聖書は教えてるんです。しかもそれだけじゃない。死んだ者が大勢いるっていうのは、その罪を悔い改めないために、神様はこの世の命をその人からお取りになることもあるんです。死を経験することもあるんです。 で、なんで神様がこういうことをしようとしてるかっていうと、ヘブル人の手紙の12章のところに出てくるわけですけども、それは神様が一人一人イエス様を信じている人が正しい道を歩んでいくために。神の清さに預かるために。つまりこの懲らしめっていうのは神様のあなたに対する罪を犯しているクリスチャンに対する愛です。あなたが正しい方向に戻って、神の前を正しく歩むことによって、神様の素晴らしさを世に明かしていくために、神様があなたを正しい方向に戻そうとしてくださっています。しかし、パウロは警告するんです。イエス様を信じて罪許されていながら、罪の中を歩み続けているんだったら、こういった報いがそういう人には訪れる可能性があるんだ。ですから、まず、パウロがここで教えてくれることっていうのは、聖餐式を守るという、見た目は立派な行為だけれども、罪を持ったままそのような行為をしている、その、信仰者たちにパウロは、あなたたちは自分の心を吟味しなければならないっていうことを、警告したんです。ですから、パウロは、27節のところに、ふさわしくないままで、つまり自分自身を吟味することがなく、28節に、ですから一人一人が自分を吟味して食べなさい、飲みなさい。31節にも、自分を裁くなら、つまり自分を吟味するという話です。自分のうちに罪がないかということをしっかりと吟味した上で、神の前に仕えていきなさいと言います。ですから、このコリントの教会が抱えていた大きな問題というのは、今皆さんも、御言葉を通して見ていただいた。いいです。形だけの信仰者だったんです。行為は行っているけれども、心が伴っていない。そうしたらね、皆さんね、私たちがなす様々な奉仕に関しても同じことを考えなきゃいけないんです。皆さん、礼拝にお見えになるけれども、問題はあなたの心が神様を礼拝するような、そんな心の状態であるかどうかです。あなたが日々の生活をなすときに、本当に主に仕えるものにふさわしい、そういう心の態度を持って日々を歩んでいらっしゃるかどうかです。どんな奉仕をするにしても、あなたが捧げ物を捧げるにしても、何をするにしても、神が関心持っていらっしゃるのは、あなたがどんな心でそれをしているかです。だから私たちは、このような聖餐式というこういう時間を通して自分の心を吟味することが、もちろんそれがなければ吟味してはならないという話ではありません。常に我々は吟味しなきゃいけないわけですけれども、神がこのようなことを定められた、このような霊典を定められたその目的というのは、この御言葉が私たちに教えてくれるように、自分の心というものを吟味するためです。私が神の前に正しいかどうか。一つ付け加えるとしたらね、皆さんね。それはどうもこの数ヶ月間の間、信仰って一体何だろうって考えてました。我々の信仰って一体何だろう？私たちの信仰っていうのは、創造主なる誠の神様と、信者である私の直接的な生きた交わりでしょ？違います？だから、家族の誰かが信じたらみんな家族がクリスチャンになるって言うんじゃないんです。子供の頃から教会に来てるからクリスチャンになるって言うんじゃないの。つまりこれは神様と自分の個人的なつながりじゃないですか。生きた神様との直接的な交わりです。だから私たちの信仰っていうのは宗教、すなわち人間が生み出した人間の教えを熱心に守る宗教、そんなものではないわけです。だって私たちの信仰っていうのは生きた神様との直接的なこの生きた交わりだから。しかし悲しいことに、いつの間にか私たちの信仰が、その生きた神様との直接的な素晴らしいその交わりが、 何かの教えを守ることにとって変わってしまうことがある。つまりそういう交わりを楽しむんではなくて、何か人から言われたことや、何かを一生懸命守り続けていこう。私はそのことを考えてて思ったのは、これは悲しいことに我々の信仰の宗教化だなと思います。どういう意味か。私たちのこの信仰ってのは宗教じゃない。人間が考え出したもんじゃない。創造主なる神様との直接的な交わりなのに、それを悲しいことに私たちは他の宗教と変わらないものに変えてしまう。こういうことしてるから大丈夫。礼拝に来てるから大丈夫。捧げ物献金してるから大丈夫。祈ってるから大丈夫。そういう行いだけに私たちの目が行ってしまって、神との直接的な個人的なその素晴らしい交わりをいただいていること、そのことを楽しんでない。このことは、我々人間の問題だと思います。どこの国であっても、どの時代であっても。だってそれが証拠に皆さん、時間とともに私たちの神様に対する感謝であるとか、喜びであるとか、それって増し加わってますよ。なんとなく、そういったものは過去の出来事になってしまって、毎日こなさなきゃならないことをただこだんしてるだけ、そんな信仰者になってません？確かに祈りはしてる。聖書を開くこともある。礼拝にも来てる。賛美も捧げてる。で、問題はあなたの心がどこにあるかです。あなたの心がこの神様と、生ける神様と交わっていることを喜び、感謝し、その方を心から崇めようとしているのかどうかです。でなければ我々はこの素晴らしい神様との、この素晴らしい交わりというもの、この祝福を、くだらない宗教と同じように引き下げてしまった。このコリント教会に起こった問題ってまさにそうです。いつの間にかこの神様との素晴らしい個人的な交わりというのが宗教になったんです。ですから、何を行ってても無味乾燥です。何をやってても喜びがない。だからパウロはその人々に対して、もう一度彼らが思い起こさなきゃならないことは何なのか。我々の日々の信仰生活がそのような神様と生きた交わりを楽しみながら、喜びながら歩んでいくために何をしなきゃいけないのか。そのことを教えてくれるんです。あなたの信仰がもう一度蘇ってくるために何が必要なのか。そのことをパウロは教えてくれるんです。ですから、今私たちはこの残された時間にそのことを見ていきます。願わくば皆さんの信仰がこれによって変わることです。皆さんの信仰が生きたものにもう一度変わっていくことです。この御言葉の中で、命令が出てくるわけです。どんな命令か。23節からお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスを渡されるようパンを取り感謝を捧げるのにそれをさっきこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私のうちには新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主がこらえるまで主の死を告げ知らせるのです。パウロがこの記した御言葉の中で、24節のところにこうありました。私を覚えて、これを行いなさい。行いなさいっていうのが命令なんです。ですから我々イエス・キリストを信じている者にとって、聖餐式に出る出ないっていうのはどちらでもいいことではないんです。これは神様が私たちクリスチャンに命じていらっしゃることです。教会は私たちをこのことを守り続けていかなきゃいけない。バプテスマと共に、聖餐式を我々は行い続けていくんです。なぜならそれが神様の命令だからです。で、それだけじゃない。ね、ここに私を覚えてっていうのは、ただその行為を行ったら、今もう話してきたように、 生産式をやってるからそれでいいんじゃないんです。生産式をどのような態度で行ってるのか。そこが問題だとパウロが言うわけです。ですから今見たようにこの24節で私を覚えて行いなさい。その意味をしっかり我々知らなきゃいけない。何をパウロが言いたいのかです。彼が言いたい私を覚えてっていうのは、生き生きとした目に見えるような真に迫った経験として思い出すってことです。なんとなく過去の歴史を振り返ってみて、ああ、そんなことあったな、ではないんです。もう一度私たちは、この聖餐式に着くときに何をしなきゃいけないかっていうと、あのイエス・キリストがどんなお方であり、何を私のためにしてくれたかという、この事実が自分の前でもう一度生き生きとした、目に見えるような、真に迫った経験となることが必要だって言ってるんです。だって多くの人々は、ああ、イエスも知ってますよ。10時間でかかって死んだんでしょうなんて。さらっと言い抜けてしまう。そういうことをパウロはここで命じてんじゃないんです。黒崎幸吉という一人の神学者は文語体で書いてあるんですけども、この箇所でこんなこと言ってて非常に面白いなと思ったの。思考して、信者はこれを悔い、この式を行うことにより、キリストを記念し、彼を思い起こすの、幸を味わうことができる。うん、何言うてんやろと。私はこれ読んでて、彼が彼を思い起こすことの幸よって言うんです。つまり彼にとってキリストを思い起こすことは自分にとっては幸いだったんです。イエス様のことを考えることが自分にとっては幸せだったんです。どうです皆さんは。イエス様がどういうお方であり、どんなことを私のためにしてくれたかを考えることによって皆さんの心って高揚します？皆さんの心って熱くなってきます？神様感謝しますっていうふうに私たちの心って喜びと感謝に溢れてきます？私たちが思い出さなきゃいけないのは、あなたや私のために命を捨ててくださったこのお方は、すべてのものをお作りになった創造主だったでしょ？この世界中のすべてのもの、宇宙のすべてのものをお作りになった誠の神であり、そしてこのすべての作られたものによって恐れられる唯一のお方であり、すべての被造物によって褒めたたえられる唯一のお方であり、すべての被造物によって崇拝される唯一のお方です。それが私たちの神です。そんな方があなたを見てくださり、私を見てくださり、そんなあなたや私のために犠牲を払ってくれた。この神がですよ。この神様があなたや私のことを見てくださって、イエス様はあなたや私のために苦しみを経験してくださった。寒い獄中の中に囚われ、ピラトの前で鞭打たれました。なぜですか？創造主が。なんで体から血を流すんですか？どれほどの恥ずかしみを彼が経験したのか。ご自分がお作りになったその被造物である人間の前で彼は、創造主は馬鹿にされ、あざけられ。我々は自分は孤独なんて言いますけども、イエス様が味わった孤独なんて私たち味わったこともない。愛する者から裏切られ、誰もこの方のことを構おうとはしない。イエス様命がけで彼らのことを守ってこられたのに。彼らのことを一生懸命考えてこられたのに、彼らの幸いのことをいつも考えてくださったのに、私たち被造物は何をしたのか。この方よりも自分のことが大切だったんです。 どんな孤独を経験されたか、どんな悲しみを。裁きに出たときにイエス様は一人でした。どこに行ったんですか、人々は。どこに行ってんですか、イエスの奇跡を見た人々は。どこに行ったんですか、イエス様の素晴らしい祝福をいただいた人々は。イエス様は失望なさったかもしれない。約3年半過ごされた弟子たちがみんな逃げていってしまった。パウロがここで教えてくれていること、御言葉が私たちに言うことは、あなたは死の前に来るとき、その方がどんなお方であるかを覚えなきゃいけないんです。どんな方の前に今あなたが立っているのか、どんな方があなたを見つめているのか、どんな方があなたの心を見てらっしゃるのか、あなたの神がどういうお方であるかを覚えなきゃいけないんです。イエス、ここだけじゃないんです。頭だけじゃ。そして、その上で一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。吟味することも、食べることも、飲むことも、これも命令です。28節に出てくるように。私たちが主の前に立つときに覚えなきゃいけないのは、私たちは神様と新しい関係にあるということです。新しい契約だと、25節のところで言われました。神様がイスラエルと結んだ古い契約によって、イスラエルは神の民となり、神はイスラエル人の神となられました。古い契約の話です。その時に条件があった。どんな条件かっていうと、人々は律法を守らなきゃいけなかった。この神様との関係というものを維持していくためには、律法を守ることが不可欠だった。でも説明する必要がないです。誰も律法を守ることはできなかった。ですから彼らは常に、その不従順の罪に問われていたんです。これが古い契約の話です。しかし、神の一人子イエス・キリストがこの世に来てくださり、十字架の上でご自身の血を私たち罪人のために流されたことにより、すなわち言い換えたら、私たち罪人のために身代わりに死んでくださったことにより、主イエス・キリストは罪の許しを備えてくださった。そしてこれまでのように律法に基づいてではなくて、イエスを信じる信仰によって、信じるすべての者との間に新しい契約を結んでくださったんです。どんな契約か。この神が永遠に私の神となり、私は永遠にこの神の民となるという契約です。いいです、皆さん。あなたがイエス・キリストを信じになったとき、あなたは神様との素晴らしい関係の中に招き入れられたんです。このすべてをお作りになった創造主なる唯一の神はあなたの神であり、あなたはこの神の民となったんです。それは律法を守るという条件がついてんじゃないんです。これまでのように。キリストのその贖いのゆえに、救いのゆえに、私たちはそのような関係に招き入れられ、そのような関係を私たちは失うことがないんです。そうすると我々が考えなきゃいけないのは、いいです皆さん。あなたが主のテーブルに着くときに、この聖餐の式に着くときに、あなたが覚えなきゃいけないのは、私はこの神の民として、ふさわしい生き方をしているかどうかです。あなたは神の民になるって言ってんじゃないんです。イエス様を信じになったあなたは神の民となったんです。だとしたら、あなたは神の民にふさわしい生き方を持って、神を崇めているかどうかです。ですからまず我々がその式に立つ前に、着く前に我々がそのことを覚えなきゃいけない。同時に我々は神様から与えられている関係だけじゃない。責任も覚えなさいと言うんです。26節のところに、このパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるんです。二つのことが教えられてますでしょ。 一つは、ね、パンと杯をいただくたびに、私には神様から責任が与えられているんだということを覚えなさいと言います。どんな責任か。言って、このキリストの素晴らしい救いを述べ伝えなさいという、その責任です。どうです?イエス・キリストの福音述べ伝えていらっしゃいますか?それはあなたに神様が与えられた責任なんです。誰かの責任じゃないんです。あなたがもしイエス・キリストと新しい関係に入ったら、もしこの創造主なる神があなたの神であり、あなたがこの方の子であるならば、あなたにはこんなことを神様が期待しらっしゃる。それは出て行ってキリストを伝えなさい。救いのメッセージを伝えなさいと言います。感謝です。私も皆さんの出席を見たときに書いてあられる。家族の救いのために祈ってます。それが起こることを私は信じます。そして同時にそのような家族のために、友人のために、その救いのために、祈ってらっしゃる皆さんを神様使ってくださって、この素晴らしいメッセージが届いていくように、祈ってます。だってそれが私たちに与えられた大きな責任じゃないですか。二つ目に、我々は主の再臨を待ち望むことが必要だって、そのことを言っています。いいです。パンと杯を我々は問うたびにいつも覚えなきゃいけないのは、主の再臨が必ず来るという約束を覚えることです。だってそれを覚えるときに、我々は今日、神の前に正しく生きるものとなるからです。だってこれは事実です。イエス様は今日帰って来られるかもわからない。そのことをしっかりと覚えている人は、今日神の前に正しく生きようとします。今日価値ある日を過ごそうとします。今日悔いのない日を過ごそうとします。ねえ、皆さん。この聖餐の式に着くたびに私たちがしっかりと覚えなきゃいけない責任。私はキリストの福音を人々に語っているかどうか。もしその点において、語ってなかったとするならその罪を主の前に告白して、主よどうぞ今日から私を使ってくださいと、主の前に出ることです。そして、主の再臨を待ち望んでいなかったとするならば、つまりまだ明日もあり、明後日もあると思って生きてるんだったら、神様それは間違ってた。今日がこの地上における最後の日かもわからないと思って、私は今日をしっかりと与えられていることを死のために正しく成していくことができるよ。今日、主が与えてくださったこの日を無駄にすることがないように、そのことをしっかり考えて間違っているところあると死の前に告白して改めることです。で皆さん、いつもこうやって自分の信仰を吟味するということが大切なんです。お分かりになったでしょ?だからなんで聖餐式を神様命ぜられたか。神は分かってるんです。我々がすぐに忘れるものだということ。すぐに形だけのものになってしまうということ。何のためにしてるのかをすぐに忘れてしまう存在だということを神様ご存知なんです。だからちゃんとこうしてパンと杯を飲むたびに、もう一回あなたは自分の信仰を吟味しなさい。罪がないかどうか。神様から与えられたその責任を果たしているかどうか。というのはね、皆さん、我々の人生っていうのは、神様のもんでしょ?私たちのこの人生、我々のこの地上の歩みっていうのは、ね、神様が私たちに与えてくださってるわけですが、何のために与えてくださってるか。我々はこの神様に我々の全てを持って神様に感謝を表すためですよ。信仰の先輩たちがそう生きたんです。例えばダビデです。ダビデです。ダビデは、神の前に大きな二つの罪を犯します。一つはその姦淫の罪でした。もう一つは国税調査、人口調査を行ったんです。おそらくそれが罪だった、そのわけは自己満足的な 高慢から彼はそういったことを行ったからです。でその時何が起こったかというと、預言者ガドがダビデの元にやってきて、三つの災いのうちどれを選ぶかってダビデに言うわけです。一つは7年間の飢饉だったんです。もう一つは3ヶ月間ダビデの仇、仇が彼をその追い回す。それにするか3日間の疫病、ダビデどれを選ぶかって言うんです。それは彼が罪を犯してたんです。おそらくダビデも私と同じこと、7年間長すぎるし、3ヶ月も長すぎる。3日間ぐらいだったら何とか耐えれるだろう。彼は3日間の疫病を選択します。そして、その時に7万人の人々が死にます。ダビデはどうしたかというと、その時にダビデは、主の恵みにより頼むことを決心し、そしてこの災いから民が救われることを願い、そしてそのためであったら自分自身と家族に裁きが下るようにと、主の前に願うんです。その時に主は、預言者ガドをもう一度彼のところに送って、こう言うんです。エブス人の治めている土地、アラウナっていうふうにサムエル記の中には出てきますし、歴代史の中ではオルナンというふうに呼ばれてるんですけれども、同じ人物の話ですけれども、彼のその麦を打つところ、内場に祭壇を築いてそこに生贄を捧げなさいと言うんです。そしてダビデがどうしたかっていうと、このアラウナのところに行って、その土地を買おうとするわけです。ところが、このアラウナは王が来られることを見て、こういうわけです。王様、どうぞ、土地持ってってください。しかも、生贄のために、ここに牛がいますし、しかも生贄のための焚き木もありますから、全部持ってってください。神の命令を行うために、そうして、このアラウナはダビデに申し出るんです。ところがその時に、ダビデが、彼に言ったことは何だったかというと、費用もかけずに、私の神主に、全焼の生贄を捧げたくありません。費用もかけずに、私の神主に全焼の生贄を捧げたくない。そしてダビデは、その、麦を打つ場所と、そしてその生贄と、後にはその土地の代金を払って買い取ります。そこで彼は全焼の生贄と和解の生贄とを捧げるんです。でね、なんでこの話をしたか。どうしてダビデがこのような申し出を断ったのかです。皆さんはどう思います？皆さんの一人の家来がやってきて、どうぞ差し上げます。土地もどうぞ。生贄も、焚き木も全部どうぞ。ありがとう。気前がええな。ええ、家来やな、というふうに思って、そしてその人を称えると思います。でもダビデはそうしなかった。なぜかっていうと、ダビデは、この生贄の意味が分かってた。いいです、皆さん。この生贄を捧げなさいとダビデが言われたときに、この自分が捧げる生贄というのは、自分の主への思いを反映するものだからです。だって主を愛する者は主のために最善のものを持っていこうとします。どんな犠牲が伴っても最高のものをこの方に捧げたいとします。ダビデは人が持ってきたものでは満足しなかった。彼は自分が一番いいものを持ってこの神様に捧げようとするんです。そのためにどんな犠牲が伴っても、この神は私にどれだけのことをしてくれたのか。その神様にお返しするに関して、どんなものも惜しくない。そうやって彼は最良のものを主の前に持っていくんです。そして主はその生贄を喜ばれる。もう一つ付け加えるとしたら、このダビデが生贄を捧げたところ、そこにソロモンが神殿を建てるんです。 覚えていらっしゃいます、皆さん。アベルとカインが主に捧げ物を持ってきた時のこと。その時に、悲しいことにお兄ちゃんのカインの捧げ物に対して神様は目を止めなかった。アベルの捧げ物に目を止めました。御言葉はこう言います。創世記の4章に、アベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。おそらく御言葉から判断できることは、アベルがしたことは、自分の羊の中で一番いいもの、一番いいものを神様に捧げましょう。それは神にふさわしいから。お兄ちゃんの神はそれしなかった。もしあなたが捧げるものに関して、犠牲が伴わないものでも良いと思うんだったら、それがあなたの主に対する思いです。このダビデがこういう犠牲を喜んで払って、主に捧げ物をしようとしたのは、これはダビデの心を表しています。彼がここで捧げたこの全焼や和解の生贄、神様の恵みに対する感謝であるし、その賛美であるし、そして同時に自分自身の全面的な献身を表したんです。そのような大切なことを主の前に誓うにあたって、自分はどんな生贄を捧げるか。最高のものを捧げたかった。もう一人別の人物を見ましょう。ノアという人物です。ご存知のように箱舟の中で生活をし、そして洪水が終わった後、その箱舟は乾いたところに着き、そして土地は乾きました。御言葉が教えるように、このノアは神と共に歩んだ人です。彼は主の心にかなっていたと御言葉を教えています。創世記の6章のところで。で、このノアが箱舟から出たときに、最初に何をしたかです。箱舟から出たときにノアは、主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げたんです。創世記の8章の20節のところで言います。いいです。ノアがしたことっていうのは、箱舟から出た時に最初に神の前に祭壇を築くんです。そして、彼がしたことは、動物の中が何でもいいっていうのに、その中で最も清いもの、つまり一番いいものを神の前に持ってきたんです。そしてそれを全焼の生贄として神の前に捧げて、すべてを焼いて神様に捧げたんです。自らの献身を表すことです。そして神はそれを良しとされた。最後にもう一人だけ。今我々創世記のところ見てるわけですけども、アブラハムという人物です。アブラハムという人物は、主はあらゆる面でアブラハムを祝しておられたなんて、創世記の24章の一節のところで教えられています。なんで神様がアブラハムをそんなに祝したのか。理由が記されています。創世記の22章のところです。皆さんもよくご存知の話です。アブラハムが、まだアブラハムになった時に、神様はそのアブラハムに対して試練を与えるわけですけれども、どんな試練だったか。神は仰せられたあなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アブラハムの最も愛する息子イサク、捧げなさいと言われています。アブラハムはどうしました？神様、これだけは困る。それ以外のもんだったら。そうは言わなかったでしょ？彼は、一体どこに生贄があるんですか？と聞くイサクに、主が備えてくださるんだ。そう言いながら、その場所にやってきました。モリアの山です。そして、 その祭壇の上に彼は羊ではなくて自分の最も愛するイサクを乗せて、そして刀を振り下ろそうとしたときに、神様がそれを見て、アブラハム、アブラハム、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。十二節のところでそんなふうに言われています。イエス、皆さん。なんでアブラハムを神様祝したか。この行為が、どれほどアブラハムが神を愛しているかを明らかにしたんです。彼は犠牲を喜んで主のために払おうとした。それが自分にとって最も大切なものであったとしても、私は神様あなたを愛しています。なぜならあなたは私を愛してくださっているから。ですからこうして見たときに、このノアにしても、ダビデにしても、アブラハムにしても、彼らが神様から喜ばれたのを彼らは喜んで自分にとって最も大切なものを主に捧げようとした。最良のもの、一番いいものを神様に持っていこうとした。それが彼らの神様に対する思いだったんです。神様が彼らを祝されたのはお分かりになったでしょ？何を捧げたじゃないんです。彼らの心が正しかったからです。そして彼らの行為というのは、その正しい心から生まれてきたものだったんです。ですから我々が新約の時代に生きる者としても、神様の前に同じことを我々は問われているわけであり、私たち自身が考えなきゃいけないのは、私は信仰者としてどのような心を持って主の前を歩んでいるかです。我々の主に対する奉仕であっても、捧げ物であっても、それが献金であっても、時間であっても、賜物であっても、そして自分自身でも喜んで捧げているかどうかです。この人々にとって、神が最も大切だったんです。そんな信仰者かどうかです、我々は。パウロの言葉を借りれば、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益だ。彼が言っているのはキリストは自分の命そのものである。私のすべては主のもの。この方が与えてくださった今日という日を神様の恵みで神を喜ばせるために私は生きていきたい。神様が私に与えてくださったものを持って私はこの方を褒めたたえていきたい。なぜなら、父なる神は最も大切なもの。イエス・キリストを私たちの救いのために犠牲にしてくださったからです。神がそのようなことをもう実際に私たちのためにしてくださった。じゃあ我々はそれに対してどんな行為を持ってその方に応答していくのかです。こんな犠牲によって救われた私たちが何をもって主に自分の感謝を表していくのかです。だからパウロは教えたんです。形だけの信仰者ではあかん。心の伴ってない信仰者ではいかんって言うんです。神様が喜ばれる捧げ物ってどんなものですか？御言葉が教えてくれるのは、まずそれは自分を捧げなさいということでしょ？ローマ人の手紙の12章の1節のところです。あなた方の体を神に受け入れる木を生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝だと書いてあるんです。いいです、クリスチャンである皆さん。あなたがこの方に捧げるべき、捧げ物の一つはあなた自身です。だってこれはもう私たちのものじゃないからです。神様のものだから、神様、私は私のすべてをもってあなたに仕えていきたい。私をあなたに委ねます。そして自らを主に捧げて、そして主のために生きることです。それが、私のために犠牲を払ってくださった神に対してふさわしい応答じゃないです。もう一つ。サムエルという預言者がサウル王様に対して言いました。聞くことは、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。 何を彼は言いたかったんですか。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうかと言うんです。つまり神様が望んでらっしゃることは、あなたがこの神様に対して従順に忠実に従っていくことです。それがあなたが主に捧げることのできる、主が喜んでくださる捧げ物です。大きなキリストの犠牲によって救われた私たち。もしあなたが主に喜ばれる残りの人生を過ごすとするならば、あなたは一体何を主に捧げているかを考えなきゃいけない。どんな心の態度を持って生きているかを考えなきゃいけない。自分の心を吟味しなきゃいけない。ただのキリスト教という信仰、宗教を信じるものになってしまっているのか、それとも生きた神様との個人的な交わりを喜びながら、主よ、今日生かされていることを感謝します。今日私のなすことすべてをもってあなたの栄光が表されますように、私の言葉も私の考えも私のすることも全部用いてください。ただ一つの目的のために、それはあなたが喜ばれるために、あなたが褒めたたえられるために、あなたが人々の前で明らかにされるために、私のすべてを使ってください。そして弱い愚かな私を助けてくださって、今日あなたの御言葉に忠実に従っていき、あなたの栄光を表すことができるように、私のあなたへの感謝を表すことができるように、私を助けてください。イエスクリスチャンの皆さん、そうやって生きた信仰の先輩たちがいます。彼らは人生を無駄にしなかった。彼らの信仰は生きてました。問題は私たちです。我々がこれからパンと杯をいただこうとしているんです。神様がおっしゃるのはこういうことです。あなたの心を吟味しなさい。罪がないかって。罪がないかって。だったらそれを告白して。こんな大きな犠牲によってあなたにこんな祝福をくださった神に、今からどんなふうに生きていくのか。決心しなさいって。決心しなさいって。私たちのすべてのものは主のものです。この方のために生きる人生こそ、救ってくださった神様に私たちができる。本当にわずかなことです。死ねる神様、私たちはあなたに対して信仰の歩みにおいて、どっかでこれでいいわ、これで十分だわ、仕方がないわ、さまざまな言い訳をしてこれまで歩んできました。我々心の中で分かっています。これは違うってこと。主よ、どうぞ一人一人が今一度、それぞれの目をあなたに向けることができますように。あなたが与えてくださったこの生ける神であるあなたとの個人的なこの生きた交わりを、再び楽しむものに私たちを変えてください。そのためにあなたがどんなに偉大なお方であるかをしっかりと一人一人が悟ることができるよ。どんな犠牲によって今のこんな祝福があるのかを一人一人がしっかり覚えることができるよ。そしてただ頭で覚えるだけでなく、それにふさわしく生きるものに私たちを変えてください。なんとなく一日一日を過ごすのでなく、あなたが与えてくださったその大切な一日を、あなたの見栄えのために生きるものに私たちを変えてください。私たちはあまりにも口が重くて、どうでもいいことに関しては大胆に時間をかけて話すものであり、永遠に関する大切なことに対してはあまりにも語ることが少ないものです。 神様、我々の罪を許してくださるように。私たちがこの素晴らしい救いを大胆に語る者に今変えられて、そして私たちが出ていくことができるように、イエス様が帰って来られる日がまだまだ先だと私たちはどうも思ってしまいます。しかし、いつあなたにお会いしてもいいように、今日備えを持って生きる私たちに変えてください。犠牲の伴わない捧げ物を、捧げることで良しとするような信仰者になりませんように。いつもあなたに対しては、最良のものをくださったあなたに対して、私たちも最良のものを持って、私たちのあなたへの愛を、明かしすることができるように。どうぞ我々すべてをあなたが支配し続けてください。どうぞお取りください。自分のために生きる人生じゃなくて、これはあなたがあがなってくださり、あなたのために生きるものと私たちを生まれ変わらせてくださいました。だからそのように生きることができるように、信仰者一人一人の心に働いてくださって、今そうでない思いを持っている者がいるなら、主よ、どうぞあなたが今その罪を示してくださり、あなたの前に告白を持って正しい選択ができるように働いてください。そしてあなたが私たちに教えてくださっている御言葉に言い訳をせず、忠実に従うことによって、私たちのあなたに対する感謝を表していくことができますように。どうぞこの群れの愛する皆さんの上に、主よ、どうぞあなたの素晴らしい導きと祝福を与えください。残された地上の短い人生を決して無駄にすることがないように。どうぞあなたとのこの素晴らしい祝福を、交わりを、いつも楽しむことができるように。そんな信仰者に私たちを変えていってください。一人一人を見て委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。